Hi everyone, welcome back to 留学101 podcast. I'm Ayla and
I'm Mizuki.
ということで、今回は、私たちが、まあ、よく聞かれる英語に関する質問を5000ぐらいピックアップしてみましたので、そちらについてちょっとお答えしていこうと思います。で、あれですね、そのインスタのストーリーとか、Google フォームでお便りいただいてるので、その中からいくつか選んでみました。
はい。
ということで、第1問。
第1問。
ダダン。夢は英語で見ますかっていうことなんですけど、みずきちゃんどうですか？
見るね。だいたい英語かもしれない。
うん、結構夢見る人、そもそも。
めっちゃ夢見る。
それあんま寝れてない、寝れてないってことで。
いや、なんかしかも変な夢ばっか見るな、私。
うん、
正常な夢を見たことがない。
ない、なんか。
なんかいつも戦ってるか。
うん、ああ、戦ってる系ね。
戦ってるか、あとなんかね、学校にいることが多いな、私。
私も。
本当？なんか学校にいるか、うん、それか学校にはいないんだけど、周りにいる人が、小中高大学生時代の友達に囲まれてるか、それかなんかフィールドトリップに出てるかとか。
なんかフィールドトリップやばい。
そう、なんか遠足みたいな。
うんうん。
何かと学校に関連した夢が多くて、
うん、
っていう。
なるほどね。え、それの学校は、その留学中の学校とかってこと？
いや、だいたい日本の教室。
あ、そうなんだ。
うん。最近は、なんか、海外の、なんかでかい、どっかの学校にいる夢見た。そこでなんかいじめられてた、私。
かわいそう。
でも、いじめられたっていうか、なんか、なんかからかわれて、
うん。
で、なんか、私がなんか睨みつけて、なんか、やり返すみたいな、うん、なんかそういう夢。
結構ハードな。
そう。っていう夢を見る。アイラちゃんは？
私も、私は日本語で夢を見ることは多いんだけど、
うん、
たまに英語でも見ますね。
うん、
で、だいたい、英語で見るときは、その留学してたとき、トロント大の夢、のシチュエーションの夢か、
うん、
あとはなんかどっか旅行とか行ってて、なんか迷子になってる夢みたいな。
結構悲しい。
もちろん悲しい。あ、でも最近は仕事の夢もたまに見て、そう、それも、なんかやっぱりその英語の海外のクライアントとの仕事が多くて、
うん、
なんか英語の会議とかが続いてる時によく見るんだけど、だからまあ、うなされてるんだけどね、夢の中で。夢の中でまで仕事したくないって感じなんだけど。
それだ。
そう、そう。でも大体なんかそういう、英語環境にいる時はやっぱ英語の夢を見がち？
ああ、そうなんだ。
かもしれない。
結構、わかりやすいっていうか、周りの環境を無意識的に、脳が。
かなぁ。そう、だからちょうどこの前も海外に出張行ってたじゃない？
うん。
だからその向こうでも英語の夢結構見てた。
おー、そうなんだ。
うん。
その大学時代の友達とか出てくんの？
あ、そうそうそう。でも本当になんかいろんな、なんかそれは本当に、寝る前に、なんか U of T の、なんか日本人会みたいなのがあって、
うん、
なんかインスタがその投稿が流れてきて、なんか最近の活動何してんだろうみたいな見てたら、それがそのまま夢になったみたいな。
結構あれだね、今の現状とリンクする夢が多いね。
あ、そうそう、私結構ね、そういうタイプ。現実が夢になるみたいな。
もう私はもう全然なんかもう、非現実的な夢しか見ない。
ファンタジー。
本当にファンタジー。で、なんか、小中学生の頃はよくダース・ベイダーと戦ってた、私。
結構ハードだな。
そう、ダース・ベイダーといつも宇宙で戦って、なんか家族を守るみたいな、うん。
ああ。
そういう夢が多くて。で、最近は、なんかよく彼氏が家に出てくることが多いな、私。
うんうんうん、
だから彼氏がいると、やっぱ夢は英語になる。
うん、
で、彼氏がいなくて、なんか小中、 高大の友達だけだったら日本語かな。
うん。うん、
そうそうそう。
なるほどね。
この間科学室でなんか爆破させてた夢見て。
結構なんか、大丈夫水木ちゃん。
マジで変な夢しか見ない、
うん。え、英語で夢を見るようになったのは、なんかいつからとかある？もう小さい時から？
いやー。覚えてない。うん、覚えてる？そういうの。
あ、でも私覚えてる。
あ、ほんと？
そう、私は本当に中学生の時に、初めて英語で夢見て、
うん、
めっちゃ感動して、うん、え、そうそうそう。
そうなんだ。なん
かいろんな人に言った。
英語でついに夢を見たみたいな。
え、そう、なんかさ、や、言うじゃん、よく。あ、英語で夢を見たら、なんか、一つの通過点だ、みたいな。
そうなんだ。
英語学習者にとって、みたいな。
そうなんだ。
そう、だからそれはめっちゃ感動したけど。まあでも多分なんかそういうあの英語環境にどんどん身を置くと、英語で会話するシチュエーションがどんどんを経験していくわけじゃん。
うん。
だからそれは、それが夢に出てくるっていうのは確かに、なんか普通といえば普通だよ。
合理的だよね、普通に。うん。わ、うん、かるわかる。
もちろん水木ちゃんみたいにあんまりその宇宙で戦うことをさ、現実で経験してないから、それがどう有名になってるのか、なんか、スターウォーズの見すぎなのかもしれないけど。
いや、スターウォーズそんなに見ない。
あ、そう
一回ぐらいしか見ることない。
あ、でもあれじゃあめっちゃ幼少とかさ、なんかそういうファンタジー系読んでるでしょ？
最近はね、本当に今年になるまでしか読んでないから、うん、でも、小さい時だ。最近は別にスターウォーズの夢見ないけど。
うん。
なんかね、小学生、中学生の時はよく見てたんだよね。そう。
なんだろうね。
謎い。
謎い。
スターウォーズ、そのダース・ベイダーと戦ってた時は、うん、英語で戦って
た。なるほどね。でも、まあ、不思議だね、それは。
そう、変だよね。え、いつから英語で見出したんだろう。ちょっとそこら辺よくわかんないわ。
うん、
覚えてない、全然。
まあ、気づいたら。
うん。今のところ一回も韓国語では夢見たことない。
ああ、そうなんだ。
ないね。韓国人の友達も二人ぐらいしかいないし、
うん、
その友達が夢に出てくることも滅多にないから。
確かに確かに。
そう。まあ、そんな感じですね。
はい。一問目でした。
はい。
大丈夫かな？なんか
大丈夫です。
そう。まあ、夢は英語で見ます。
見ます。
感じですかね。
はい。
はい。じゃあ次。イラッとした時に英語は出ますか？
多分他のエピソードでも話したけど、やっぱ英語の方が言いやすいんだよね。
うん、でもさ、それはあるよね。なんか日本語でイラッとした時に何も言うものなくない？
どうなんだろうね。わからない。私あんま怒んないからわからない。
いい人。
いや、なんか怒るって言ったら大体、ドラマ見たり映画見たり、本読んでる時に怒ることが一番多いの。
うん、
そのキャラクターとか、その敵に怒るみたいな。
うん。
イラッとするっていうのはよくあるんだけど、うん、なんか現実で、なんかあんま怒ることがないから
。すご
い。まあでも基本的に英語の方が先に出てくるかな。
え、それは、あの、F ワードってことですか？
まあ F ワードもそうだし、なんか、まあか、そうかな。なんか、The fuck みたいな。The fuck is going on みたいな。
でもさ、なんかその、F ワードってさ、
うん、
まあ確かにあんまり使ってはいけないみたいな感じに学ぶじゃん、最初。
うん。
でもなんかその、あの、シチュエーションで使ってる時って、日本語で言う、マジとかさ、
うん、
さ、what the fuck とかもなんか、マジなんなのみたいな。だからそんなに悪い言葉ではない。
そうなの。なんかね、F ワードは、使うなって言うんじゃなくて、正しく使えって言うのが正しいと思ってるの、私は。
うん。
やっぱり、その、正しく使えたら F ワードってめっちゃ便利だから、本当に。うん、なんか、何か言いたいことをさらに強調させたり、
うん。
それをなんか、強く主張したい時とか、
うん。
F ワードってめっちゃ役に立つから、
うん。
なんか、使うなって教えるべきではないと私は思ってる。
うん。
まあ、その、小さい子は、その別な話かもしれないけど、うんうん、でもなんか、私も何回か、そのインスタでさ、たまにさ、その話しながら、私が話してる風景を撮って、 そのストーリーに乗っけることたまにあるじゃん、
うん、
で、そんなにその F ワードそんなに使わないけど、でも普通に使うから私も。
うんうん、
でたまに使うときに DM で、なんか F ワード使わないでくださいみたいな。の DM で何回か来たことある。そう。使っちゃいけませんみたいな。
でもなんか確かに日本だと F ワードとか、なんかあの、Oh my God とかも使っちゃいけないみたいな。
そう。でもね、Oh my God はアメリカ人、まあ、アメリカ人っていうかその英語話せる人の中でも、
うん、
特になんかその信仰が深い人とかの前で言うと使うなって言われたりするよ。
うん。
そう。
で、そこのなんかあの感覚がやっぱり微妙に分かったり分かんなかったりするよね。
そうそうそう。まあ、そういう人は、その人の前では使わない。
うん。
で、普通に日常的に使えばいいみたいな。
うん。
そうそう。時と場合によって分けるみたいな感じ。
そう。
だから F ワードは、使い方が、を正しく使えばいいだけで、
うん。
その、全然言っていいと思う。だから、その使い方を学べたら、すごい便利な言葉、
うん。うん。そうだね。
そう。何の話したんだっけ？
え、イラッとした時。
ああ。そうね。アイラちゃんは？
イラッとした時。イラッとした時、ね、難しい。
イラッとした時ってよりもあれじゃない？なんかさ、熱っとか、痛っとか、なんかそういうなんかさ、瞬時的に出る言葉ってあるじゃん。
ああ。
そういうやつの方が、どうなんだろう。わかりやすいのかな。
確かにカナダにいた時は英語だったかもしれない。
うん。
日本に帰ってきたら無言。
まさかの無言。
無言。
たーみたいな。
あったーみたいな。確かに。
なあ、もうその時の気分によるかも。
気分。
うん、気分っていうかなんか。特になんか英語の本を読んだり英語の SNS で英語の動画見まくってた直後だったら多分英語の方が出やすいんだと思う。だけどなんか家族となんか日本語で話してる中で熱ってなるときは日本語が出るかもしれない。
ああ。でもあれかも。まあ、これはまあ普通かもしれないけど、
うん、
例えば普通に東京とかで歩いててなんかちょっと肩ぶつかっちゃったみたいな。でそれが日本人だったらあすいませんみたいな感じだけど、なんかそれが、あの、外国人だったら、oh, sorry, みたいな。
いやー、すいませんってなる。
ほんと？
うん、何人でも。
それは結構私、あの、無意識に
変える
外国人だったら、あ、すいませんとはならない。
あ、ほんと？うん、全然私、あ、すいませんって
なる。え、とか、なんか、まあ、これも普通かもしれないけど、
うん。
お店とかで混んでて、なんか通れないみたいな時に、日本人だったら、あ、すいません、みたいな。あ、すいません、みたいな。行くじゃん。
うん。
外国人だったら、まあ、これは普通かも。あ、そう、sorry, みたいな。
excuse me ってなるかもしれない。それ、そういう時だったら。
うん。まあ、これは普通か。
あ、でもさ、外国人でも日本語話せる、その、外見は外国人でもさ、日本語話せる人って、まあ、普通にいるから。
うん。
日本でいるときはそういうのは基本的に先に日本語が出るかも、私。
うん。まあ、英語の方がレパートリーがある的な？
イラッとしたらその、あれによっても違うような気がする。その、シナリオによっても違う。
うん。なんかあんまりさ、その、あの、日本語で、例えばイラッとしたときとかに何も言わなくない？
心の中で言う。
そう、なんかため息つくとかさ、なんか、みたいな。
そう、それが、はぁって終わる。
え、そう。ははは
確かに、はぁで終わる。
そう。でも英語だと、what? What the fuck? My god.
Shit.
Shit. まあ、今だけでも4つあるから、確かに。日本、英語の方が感情表現を表すフレーズは多いかもしれない。
日本語は音って感じだよね、なんか。
あんまり声に出してさ、なんかうざとか、あと何がある？
ありえないとか、ありえないは言う。
ありえ
ない。マジありえないんだけど、みたいな。 それは言う、普通に。
マジありや
ん。え、マジ意味わかんない。はぁみたいな。
全部はぁで
も。私も本当に、はぁみたいな。
そう、全部はぁみたいな。はぁで終わるね。
うん、基本的にはぁで終わるかもしれない。
うん。これちょっと言語の違いですね。はい、じゃあ次行きます。洋画、海外ドラマは字幕ありで見ますか？
はい。
あ、そうなの？
え？見ない？
うん、日による。
字幕って英語字幕ね。
英語字幕。
うん。私大体字幕つける。なんか字幕つけないと聞こえないんだよね。わかる？
うん、わかるんだけど、なんか私は、ちゃんと見ようっていう時は字幕つける。
おー。
でもなんかちょっと疲れてて、普通に見たい時は字幕つけない。
うん、で、わかるかもしんない、それ。
字幕つけてると、なんかそこもさ、読むじゃん？
うん。
だからなんか、字幕つけない方が見てて疲れない。音だけ入ってくるから。
そうね。なんか、字幕つけたからって読んでるわけじゃないの、私は。
うん。
目で聞くじゃないけど、あるだけで声がはっきり聞こえるの。読んでなくても、はっきり。
ああ、でもそれはわかる。
わかる。そうそうそう。うん、だから、字幕つけるかな、大体。
ああ。
うん。まあでも字幕つけない。まあだから何回も見たことある映画とかはつけないけど。
うん。
そう。
私字幕つけると、読んじゃうんだよね。
ちゃんと？
あ、なんかその、ちゃんと読んでるんだっていうか、まあ、視覚に入ってくるって感じ。
あ、そうそうそう。目に入る。
うん。だからなんか、字幕つけない方が、音だけ耳に入ってくるから、なんか疲れないって感じ。でもちょっと難しい内容のやつとかは字幕つけないと、なんかたまに単語とかわかんなかったりするから、
うん、
まあ字幕つけたところでわかんないんだけど。そう。でもまあ確かに字幕ついてた方がなんか理解度は上がるかもしれない。
うん。私のアメリカ人の友達もみんな大体つけてる。
うん。
やっぱつけないと聞こえないんだよねってみんな言う結構。
うん、
でも、その気持ちよくわかる。
うんうんうん。
つけないと、音がはっきりしない。なんかみんなゴニョゴニョ話したりするから。
うん。
もうつけると急にはっきり聞こえるみたいな。
じゃあ字幕はつけるときとつけないときがありますと。
はい。
はい。ネイティブも字幕はつけているので、全然みんなつけてくださいっていう感じですね。うん、これはあれ、日本語の字幕に対してのご意見はどうでしょうか？
いいんじゃないでしょうか。どういうご意見？
よく言うじゃん、その日本語の字幕、その海外ドラマとか見てて、日本語の字幕はつけていていいですかみたいな。
ああ、いいと思う、いいと思う。やっぱ最初わかんないから、つけた方がいいと思ってた、日本語の字幕を。
わかるようになったら、徐々に外していきましょうって感じ。
うん、徐々に外すなり、英語の字幕に変えるなり、するのがいいと思う。
はい。そうしてください、はい、皆さん。
はい。
はい。次。日によって英語が話しやすい時とそうじゃない時がありますか？
めっちゃ違う。全然違う。やっぱり。話せない時、ね、本当に話せない。
うん。
出てこないみたいな。
本当にね。
なんか今までのエピソードでも、スラスラ英語が出てくる時もあれば、
うん、
今日めっちゃ調子悪いね、みたいな感じで言いながら収録する日もあるよね。
うん。そうそう。わかる。
なんか理由とかがない普通に。理由ある？
なんかありそうなんだけどないんだよね。
わかる。でもね、結構ね、話す前からわかる。あ、今日無理っぽいみたいな。
ああ。そうね、ちょっとそれはあるかもしれないけど、なんかその、話し始めたら、英語をね、話し始めたら、どんどん、なんかキャッチアップしてって、なんかスラスラ話せるようになる時もあれば、もうなんか全然本当に話せないみたいな時もあるから、なんかよくわかんない。
うん、わかるわかる。
うん。
なんか人によっては、なんか、生理の前だと話せなくなりますって人もいた。
へぇ
ー。なんか、ストーリーでなんかやりとりしてる時にそういう人がいた。わかりやすくていいですねって言った。
確かに、それはわかりやすい。
そう。全然、めっちゃランダム。でもやっぱり、しばらく話してなかったりすると、それは調子悪くなるよね。
まあ、それはね、
うん。
やっぱりスピーキングがね、一番、衰えを感じやすいし。まあでも、なんか、英語の環境に2、3日いれば、戻りは早いと思う。
うん。 戻りは早い。いや、この間のその、ノートの取り方のエピソードで、久しぶりに収録したじゃん、英語で。
うん。
で、あの日は、なんか、あ、なんか久しぶりだから今日無理かも、と思ったけど、意外といけた日だった、うん、あの時は。
あ、ほんと？
そう。
確かに、意外といけるっていう日あるよね。
あるあるある。うん、終わってみて、あ、意外と話せたって日はある。
うん。わかるわかる。
で、逆になんか、別になんか無理そうっていう気、なんかそういう感じはないけど、話し始めてみたら今日全然出てこないみたいな、そういう日もある。
うん。
だからランダムだね、本当に。unpredictable。
だから、常にナチュラルに話せるようにはなりたいですが。
難しいですね。
ライティングとリーディングとリスニングは、なんかそんなに衰えないというか。
リスニングは特に、衰えないね。なんか自分のやっぱ限度以上のものは聞き取れないけど、
うん、
そっから衰えることはないかなと思う。
うん。なのでスピーキングだけですね。なんか、日によって差があるのは。
なんか脳が追いついてないのか、口が追いついてないのか、両方なのかみたいな。
口が追いついてない時あるよね。
あるある。なんか日によってそこも違う。
うん、滑舌の問題みたいな。なんか
路列が回らない。
R と L の発音が、なんかもう、ろれつが回らない。
そうそう、ろれつが回らない人、頭が回転しない人、
うん、
両方ダメな人、
うん、
そういうのも日によって違う。
うん。もう、ろれつの時はね、うん、もう、ベロのとかの問題だからね。
もうどうにもならないよね。
どうにもならない。
しょうがない。今日無理だ、みたいな。
そう。そんな感じですね。
ですね。
まあなので話せないなーって思うときはしょうがないので、次の日になったら話せるようになるかもしれないので、寝ましょう。
寝ましょう。
はい。
はい。
じゃあ次です。要所とか、まあリーディングでわかんない単語があり、あったときは、逐一調べますか
?No.
うん。全く調べない?
いや、そんなことないよ。
うん。
やっぱり気になるときは気になるから、私、Kindle 使ってるから、大体。だから、Kindle ってさ、長押しすれば。
そうね。うん。
そう。役が出てくるから。
あれ便利だよね。
めっちゃ便利。
うん。
めっちゃ便利だけど、たまに出てこないときもある。
あ、ほんと。
あるある。だから、それを使って、確認して、
うん、うん、うん。
と思って、先に進む。
うん。じゃあ、100%、まあ、わからない単語があったとして、何パーセントぐらい調べる?
わからない単語。それ読めなく
て。違う。わからない単語が、例えばじゃあ10個あったとして、
うん、
何個ぐらいは調べる
?1 個かな。
うん。
大体。私割と、話わかんなくても先に進めちゃう人なのよ。
うん。
なんか、もう、細かいとこまでわかんなくていいやって感じで先に進んじゃうから、うん、読んでる時って。
大枠がわかってれば。
あ、そう、うんうん。だから、めっちゃ飛ばして読んだりするし、たまに。飛ばすって言ってもそんな、ページを飛ばすってよりもなんか2、3行飛ばして読んだり、たまに。
うん、
あと、まあ、わかんない単語あっても。まあ、いいべ、みたいな。
うんうんうん、
結構適当だから、
うん、
あんまり気にしないかな。
私も、そんなに調べないですね。
うん。まあ、あとは何回か出てくれば、まあ、こんな感じでしょう、みたいな感じで、推測つくから、
何回も出てきて、来て分かんないのに調べないんだ。
うん、調べない。調べないっていうか、なんだろう。まあ、だいたい分かるでしょ、みたいな。
私は何回も出てきて分かんなかったら、調べるかな、さすがに。
いや、何回か出てきたら、その時点で結構もう推測つくじゃん。
その、かたくなに調べない理由は何な
ん?いや、めんどくさいだけ。
なるほどね。
そう。まあ、時と場合によるね、本当に。
うん。
でも読んでて、この単語重要そうだなっていうのってあるじゃん。
うん、うん。
この単語がわかんないと、なんか先に進めなさそうって時は普通に調べる。
うん、うん。
あとね、ファンタジー読んでるとやっぱさ、なんか作り言葉みたいな。
はいはい。
出てくるじゃん。その話に近づいてこないような。うん、
魔法の言葉みたいな。
そういうのは、まあそういうものだろうと思って先に行って、なんか、Kindle って、その長押しして単語を、
うん、
で、サーチボタンがあって、
うんうん、
で、その中で、この本の中で調べるみたいな、その単語が出てくる箇所を全部なんか洗い出してくれるのよ。
うんうんうん、
でそれを、その機能を使って、過去出てきた文を見合わせて、あ、この単語はこういう意味だろうな、みたいな感じで推測したりする。
う
そう。まあ、これは、Kindle でしかできないようなことなんだけど。
そう、Kindle ほんと便利だよ。
めっちゃ便利、ほんとに。
いや、そうですね。単語は、あんまり調べないで読めるようになる練習をした方がいいですね。長文を読むときは。
だから最初はやっぱり優しい自分のレベルに合うもの。それよりも自分が今ある英語力よりもちょっとだけ低い本から始めた方がいけると思う。
そう、ね、
そう。
まあ、あとは、時事問題とか、そういうのが好きなのであれば、ニューヨークタイムズとか、そういうのも読んで。私は高校生の時結構毎日一記事は読むって決めてやってましたね。
えらい。
でもそれはSAT の勉強のために、そう、エッセイとか書かなきゃいけなかったから、そう、SAT のために読んでたってところはありますが、
私も AO だったか、AO を受けたから、
うん、
そういうことやるべきだったんだけど、
うん、
やんなかったかな。だからその AO とかで受験考えてる人はそういうことやった方がいいと思う。
うん。
うん。
そうね。おすすめです。なんか前にも話したかもしれないけど、Twitter を作って、まあ、今 X。
うん。
X。ちょっとまだ Twitter と言いたい派なんですけど。
私も。
そう、X のアカウントをもう一個作って、好きなそのメディアのアカウントをフォローすると、まあ、その記事だけ出てくるわけじゃん、タイムラインに。
うん。
まあ、なのでそっから1日1個選ぶとか、そういうのをやるとおすすめです。はい。第6問です。第6問。発音はどのくらい重要だと思いますか？
発音は、割と重要だとは思うんだよね、私。
うん、
発音っていうか発声？
発声。発声と発音って何が違うの？
なんか発声は波？
発声は波？
なんか声を出す時のなんか強調する部分みたいな感じかな？
ああ、イントネーションみたいな。
発音はどれだけ綺麗にその音を出せてるかみたいな感じじゃん？
発音記号通りに話せてるかみたいな。
なんか発音がそんなに良くなくても、上手い人って上手いじゃん。わかる？なんかすっごいアクセントが、すっごい、その、thick でも、すごい訛りがあっても、聞き取りやすい人って聞き取りやすいじゃん。わかる？
どうだろう。
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 どう言えばいいんだろう。まあでも、わかんない。どう思う？
私は、発音は大事だと思うんだけど、でも、みずきちゃんと同じなのかも。言い方が違うだけで。
うん。
なんていうの、なんかあるじゃん。あるじゃん。なんていうんだっけ、ああいうの。なんかさ、発音しないところは発音しないみたいな。あるじゃん。
うん。
ちょっとグラマーでもないんだけど、英語の発音の勉強方法がわからないからあれなんだけど、
うん、
なんかこの音は発音しない、発音しないみたいな、うん、っていうのとか、例えば、まあ普通に I want to を、なんか I wanna とか、I wanted to を I wanted みたいな言い方があるじゃん。
うん。
なんて言うんだろう。
あ、リンキングみたいな。
あ、それかもしれない。
リンキングだっけ？わかんない。そんな感
じだよね。リンキングかもしれない。リンキングが何かも知らないんだけど。
だからその文字の最後と、最後の音と、次の文字の最初の音をくっつけるみたいな。
ああ、まあそんな感じ。だからもちろん、I want to go to とか言ってもいいんだけど、なんか普通に、I wanna go to みたいな、わかんないけど、なんかつなげて話すみたいなテクニックをうまく使えるようになると、それっぽくなるのかなっていう。だから、それって別に発音とかじゃなくても、
うん、そうなんだ。
I wanna って言えばいいだけじゃん？カタカナで。
うん。
まあ、これはR とか L とかがないから簡単な方だけど、まあそういうのとかでだいぶ発音が綺麗じゃなくても、ネイティブっぽく聞こえるのかなっていうのは思うかな。
うん。
だから発音は大事だと思う。
うん。 うんしか言えてない。
発音は大事なんだけど、発音ってなんかさ、あのセンスとかもあるじゃん、正直。
うん。
なんだろう。ネイティブの真似をたくさんして上手くなれる人と、ネイティブの真似を してるんだけど、どうしても日本人っぽい英語になってしまう人といるじゃん。
うん。
だから、発音ってやっぱりなんだろう。なんかセンスもあるのかなと思って。
うん、思う。
だから、まあ、発音はある程度、そのセンスとか、まあ、努力とかもあるけど、その、話し方っていうのは、なんかリンキングっていうやつ、
うん、
とかは、やろうと思えばみんなできるのかなみたいな。
うん。わかる。なんか、発音っていうよりも、なんかどれだけ真似できるかに最後はなるのかなと思うんだよね。
そうそうそう、真似できるか。
そう。
てか真似すればいい。
言うのは簡単。
え、でも私、なんか、I wanted to do?
うん。
を早く言う方法めっちゃ練習した。
I wanted to.
なんか何回聞いても、日本、なんかカタカナにできない感じじゃん。I wanted to, みたいな。
I wanted to. うん。
I wanted to って言わないじゃん。I wanted to.
I wanted to. I wanted to.
うん。でしょ？
うん。
でもそれってさ、カタカナになんかできないじゃん。I wanted to.
できない。あんまりできない。
wanted to. wanted to.
もう D が消えるよね。
そうそうそう、そういう感じ。wanted to. なんかそういうのを結構練習というか、YouTube とかでね、
うん、
調べて何回か練習した。
まあ言えなきゃ聞こえないからね、
うん、
だからリスニングと発音って結構つながってたりするんだよなって思う。
そうだね、確かに。
そう、聞こえなきゃ言えないし、言えなきゃ聞こえないしみたいな、
うん、
そう。だからさ、なんかドンとか聞こえないんですみたいな感じで言ったりするじゃん、うん、聞き出そうとしない方がいいっていうか、
No.
なんだろう、なんかもう、その、たくさん文章を聞くしかないような気がする。わかる？
わかる。そうね。そう、真似、結局は真似する。正解はわからないから、
うん、
カタカナにはできないし、わかんないから、もうそれを真似するしかない。
うん。
だから私、あの、めっちゃ覚えても、中学生の時、あの、チルドレンとワールドが、うん、どうしても発音できなくて、
うん、
めっちゃ練習した。あの帰国子女のこう隣にあるなんか体育の帰りみたいな時に、
うん、行ってみたいな、交互で言うみたいな、
行ってみたいな、そう、チルドレンって言ってみたいな練習をさ、チルドレンみたいな、チルドレンじゃないじゃんみたいな、
だからチルドレンじゃないんだよみたいな、
みたいな、
カタカナじゃないからチルドレンじゃないんだよみたいな、
え、そう。で、私はどうしてもチルドレンみたいになっちゃうわけよ、最初。
うん、
で、彼女もう一回言わせて。
children.
で、ワールドもさ、world なんか、
world
みたいな。world みたいな。
world
もう、何語みたいなさ、感じじゃん。world、うん、その、この下の感じもさ、何回もからやらないとわかんないじゃん。
慣れないから、慣れてないからね、そういう動きに下が。
そう。で、これも、果たして正解なのかも、わかんないけど、どんどん発音が近づいていってたら、まあ正解なのかなぐらいな感覚だよね。
あとは適当さが大事だと思う。
うん。
どれだけ適当に、まあ、ね、その息に行くまでが結構大変だと思うんだけど、
うん、
その急に適当にはできないから、急に適当になったら本当にわからなくなっちゃうから、
うんうんうん、
聞き取れなくなっちゃうから、でもある程度、そのファウンデーションが出来上がったら、そこからはどれだけ崩していくかが結構大事だと思う。わかる？
崩していくっていうのは？
だからそのリンキングもそうだし、どれだけ言葉をくっつけていくかとか、どれだけリラックスして言えるようになるかとか、そんな感じ。なんか一言一句言わないじゃん。英語だけじゃなくてさ、どの言語も、そんな一言一句みんな言わないでさ、なんかダラララって言っていくじゃん、みんな、ネイティブの人って。だから、最初はやっぱ、真似して練習して、まあ、最初はね、一番最初はやっぱりちゃんとした呼び方は覚えるべきだよ。
うん、
だけど、そこから文章の中で、使った時に本当にどう言うかっていうのを、まず覚えて、
うん、
それが完璧に分かったら、それからどうやって自分で崩していくかみたいなのを、うん、っていうような感じでステップ踏むのがいいかなって思う。
うん、 カタカナで英語を覚えようとするともうメイズだよね。
やめた方がいいと思う。いやね、この間もこういうこと言ったような気がするけど、韓国語はカタカナにできやすい言語だから、韓国語はまあカタカナ使って勉強してもいいと思うんだけど、うん、でも英語とかフランス語とか
、うん、フランス語
とかの言語はやっぱカタカナにしにくいから、あんまカタカナにして覚えない方がいいと思う。やっぱ最初さ、うん、間違って覚えちゃったら、それから正していく方が難しいから、
うん、
そう、時間かかるし。だから最初は、もう真似。もう耳で聞いて真似するみたいな。う
ん、確かに。
そう。がいいと思う。留学中に、ジューデス、ほら、今でもあんま言えないけど、ジューデスっていう友達がいたの。うん、言えなくて、ジューデス。
どういうスペル
?J-U-D-I-T-H? ジューデス?私言えなかったから、ジューリーでいいつって、ジューリーって呼んでた。
言いやすい。一気に言いやすい。
けど、ジューリーみたいな。私がなんかその、手こずってたのに気づいて、うん、You can just call me Judy みたいな感じで言って、あ、OK、うん、みたいな。
Oh, thanks.
そうそうそうそう。ね、まあ、未だに言えない単語とか、なんか、文章の中で使ったらちょっとつまずくような単語はあるから。
うん。
まあ、そうしょうがない。だって日本語だって序列が回らない時とかもあるから、もう同じような感覚だと思ってる。
う, ね、うん。同じです。
そうそうそうそう。だから、発音は大事っちゃ大事だけど、難しいよね。その質問本当に難しい。大事じゃないことはないと思う。それよりもでも、真似することが大事だと思う。
うん。最初はま伝わればいいだろう。
うん。
ファーストステップ、伝わればいい。
うん。
セカンドステップ、なんだろう。もうちょっと発音に、発音というかそのディクテーションとか、そのネイティブが話す、話し方で話してみることをやってみるがセカンドステップ。
うん、
で、最終ステップで、そのもっと発音クリアにするとか、まあでもそのセカンドステップができてる、できてくればネイティブの真似をしてるから、徐々に、その発音記号とか勉強してなくても、発音はそれっぽくなっていくとは思うから、なんかその3ステップぐらいがいいのかな。
うん。私、留学中にさ、なんか顔見知りの人とか友達とかとすれ違う時ってさ、
うん。
なんか、What's up? とか、How are you doing? とか、一言なんか言うじゃん。うん。最初その、速さについていけなかったの。留学始めたての時。だからすごいなんかもう片言の英語になっちゃったり、あとは何も言わずに、あーって過ぎちゃったみたいな。
確かに、あれ、結構難しいかも。
そうそうそう、そういう時あったんだけど、でも、その一人の時にみんなが言ってる、その軽い感じ、
うん、
なんか、ハイレオのザーとかを一人で練習してた。
かわいい。それ練習してんのかわいい。
そう、ネイティブに、なんかネイティブっぽく言えるように、練習してた。
うん、でもさ、なんか あの会話ってさ、なんか本当に中身ないよね。
やっぱさ、日本語だとさ、よとか、お疲れで終わるけど、
うん、
なんかアメリカってなんか質問になっちゃうじゃん、なんか。
うん。
まあ、Yo, what's up? だったらあれだけど、でもなんか、うん、How are you doing? とか言われるとすごい困るみたいな。
でもさ、How are you doing? って言われてさ、Oh, I'm good. You? って言って、I'm good. I'll see you later. みたいな。
なんない?だって、すれ違うだけだもん。止まらないから。
あ、止まらない感じ?止まらない。
本当にすれ違うだけ。で、How are you doing? とか言われると、Good! みたいな。手振りながら、
Good! あ、でも確かに、止まらないパターンもあるね。確かに。
そうそうそうそう。だから、その、なんか急になんか、会話が始まったり、急になんか、うん、おーみたいな時は、
うん、
なかなかネイティブっぽく言えなくて、なかなかスラスラ出てこなくて、うん、だからそれは家に帰って一人で練習してた。
かわいい。
でもやっぱ練習するとね、出てくる。
うん。
うん。だからもう真似ですよ、真似。発音もそうだけど、うん、それよりも真似の方が大事だと思う。
なんか、まあ、留学とかのシチュエーションだったらさ、友達の会話とか見て、そのマテリアルがあるけど、普通に日本にいた時は何?海外ドラマとか、
うん、
あ、YouTube か。みずきちゃんは。
もう全部だよね。ドラマも映画も YouTube も。
ああ。
どれもマテリアルになると思う。
うん。なんか私は結構、あんまり 中高生の時とか海外ドラマとかあんまり興味なくて、
うん、
まあ私は環境がほぼほぼ英語だったから、IB やってたから、なんかそこで学んでったって感じではあったけど、なんかそれさっき言ってたその I wanted to の発音とかは YouTube で、それだけ検索すると出てくるんだよね。そう。だからその言えないフレーズとか、言えない単語とかだけ調べて、pronunciation って調べると出てくるから、
うん、
それで結構練習した記憶がある。
うん、私もたまにやる。単語、発音、出てくるから。
そうそうそう。単語、発音。
そうそうそう。わかるわかる。
まあ、あと要所とか読んでってもね、声に出して読んで、ちょっとこのフレーズどう呼ぶんだろうみたいなやつとかは結構調べたりしてた。
もう、勘でしかないよね。本読むときは私調べないかも。
あ、
だからめっちゃ間違えて。
最近はね、調べないけど、うん、その英語ちゃんと勉強してたとき、中高生とかのときは、英語の先生が、リーディングは声に出して読んだ方が練習になるって言ってたから、
うん、
そう、声に出して読んで、スラスラ読めないな、みたいなときは調べて、みたいな。
そうね。でも声に出して読むのはいいことだと思う。
うん。でも私声に出すとさ、頭に入ってこないんだよね。
あ、わかるわかる。もう声に出して読むことに集中しちゃうから。
そうそうそうそう。声に出して満足しちゃうんだよね。
そう、わかるわかる。
そう。
そう。でもたまに声に出して、なんかたまに、その彼氏と電話してるときに、寝つかせるために、なんか本出して読み上げてあげたりするのよ。
うん。
それでなんか話すと、もうすぐ舌が痛くなるの。口と舌の筋肉がめっちゃ痛くなるの。
うん。
なんか、日常会話として英語使ってるときは痛くならないんだけど、読み上げることに集中すると、もう、舌の筋肉がめっちゃ痛くなる。
あ、いいこと、いいこと。
鍛えてるってこと。
トレーニングになって。
顔の筋肉のトレーニングになってる。から、その筋肉をつけるためにも、いいかもしれない。
ああ、そうね。でもそれ、結構重要って言うよね。
重要、重要。
日本語の発声するときとはさ、には使わない筋肉を使うから。
そうそうそう。
そういうのよく本当にわかんないんだけど、舌の動きとかさ、そういうの。
やっぱ日本語ってめっちゃゴニョゴニョ話せる言語だから。
うん、確かに。
口をさ、ちょっと開くだけで話せるから、日本語って、ほぼ筋肉使わないような気がすんの。
あ、
だけど英語はやっぱ舌をたくさん出したり丸めたりして、
うん、
使う言語だから結構なんか舌の奥の筋肉がめっちゃ痛くなる。
うん。瑞希ちゃんも私もなんか発音に関してはさ、なんか発音記号とか全然知らない人じゃん。
うん。
だからまあそれっぽくやってるって感じだよね。
もう真似でしかないよね。
うん。だから真似すればいいかもしれません。うん、
口に出して。ドーミトリーって言って単語あるじゃん。ドーミトリーだよね。
いや。
ドーミトリーが言えなくてしばらく。
うん、
どうしてもだから頭の中でドーミトリーになっちゃうの。これは発音に関連してるかわかんないんだけど。
そんなくねくねして
る。ドーミトリーになっちゃったの、どうしても。
ドーミトリー。
ドーミトリー。だから、ドーミトリー、でもあんまりさ、ドーミトリーって言わないじゃん。もうドームって言っちゃうからみんな。
確かに。
だけど、そのドーミトリーがどうしてもいつもなんかドーミトリーになっちゃうから、めっちゃ口に出してた。一時期。口で覚えるみたいな。
うん。
そう。だから、たくさん声に出して真似してくださいって感じですね、皆さん。うん、はい。
はい、ということで、今回は、英語に関してよく聞かれる質問をいくつかピックアップしてお答えしてみました。
はい、
はい、結構英語に関するエピソードはいろいろ今までも撮っていまして、英語脳のこととか、英語話すときに性格変わるみたいな話とか、まあスラングの話とか、英語の勉強方法とか、そういうのはいろいろ話してますね。
うん。
まあなので、そういうエピソードももし聞きたい方はぜひぜひ聞いてみてください。
はい
はい。ということで、今回はこの辺で 終わりにします。
大丈夫かな、
なんでこの居心なんか心地が悪いの。
終わりにします。
日本語が話せなくなっちゃったみたいな。
そうね、確かにちょっと英語のことを日本語で話すの意外となんか変な感じというか、なんか単語が意外と出てこないみ
た
いな。
この一本前英語のエピソード撮ってたから、
うん、確かに多分英語で
今英語なのになっちゃって
る、うん、確かに確かに、なんかちょっとね英語、うん、わかる。今めっちゃ英語脳になってる。
わかるわかる。
そう。まあ、なので、ちょっと片言ない日本語になってしまっていたら申し訳ないんですけれども、参考になれば嬉しいなと思います。はい、ということで、Thank you guys for listening, and we'll see you guys in the next episode. Bye bye!